生ほじるしネトラジ、8月の第3週目ですよね。なんかすごい不安になってきた。たまほみしおです。よろしくお願いします。今日からは、私のネトラジのテーマは、婚外恋愛を終了しまして、お金儲け!金儲けっていうテーマでいこうと思ってます。で、第1回目のゲストは、片岡ひろこさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ひろこさんには、婚外恋愛の時に非常に、非常に面白い話を伺って、かなりな反響で。
ありがとうございます。私も楽しくお話しさせていただきました、
いや、とてもいい話でしたよね。で、あんまりに面白かったので、また来ていただかなくては、と思って。
はい。
ああ、で、お金儲けの件でも面白い話聞けんじゃないかなと思って、振ってみたところ、いっぱい面白い話ありますということで、こう、快諾していただいて。で、今、打ち合わせでちょびっと伺ってたんですけど、本当に、いろんなことをされていて、ワクワクです。
そうですね。いろいろ、お金もいろいろ、してきましたね。
お金と、その、婚外恋愛の時も、のテーマってやっぱり愛っていうか、だと思うんですけど、なんか近いですよね、結局。
近いと思います。結局その、自分がありのままでいていいんだっていう、その、自己価値観というか、無価値観をどれだけ払拭できてるかっていうテーマと一緒だと思うんですよね。
なんか生き生きと自分らしく生きて流れ込んでくるものを全部受け止めるっていうような感じですよね、両方ね。うん、
言ってみたら多分それだけなんだと思うんです。
おう
本当は。
お
だけどなかなかそれがね、うん、そうスムーズにいっちゃうと、ある意味こう人生面白くなくなっちゃうんで、それをわざわざ面倒なものにしてるのが、物好きな私たち人間なのかなっていう感じもそうしますけどね。
いやぜひちょっと具体例伺いたいんですけど、まあ、その前に聞いてらっしゃる方はひろこさんご存じない方もいるかもしれないので、自己紹介お願いしてもいいですか？
はい。片岡ひろこです。愛と自由とワクワクへのガイドというですね、キャッチフレーズでいろんなお仕事、まあ、世の中的に言うと多分セラピストとかが近いと思うんですけども、そういったお仕事であるとか、個人のコーチングをさせていただいたりとか、バイブレーションの調整をさせてもらったりとか、まあ、いろんなことやってます。で、プライベートでは2人子供がいまして、5年生と3年、2年生の男の子がいて、で、今結婚3回目で、一回り下のインド人と日本人のハーフの。
あ、そうなんですか、
そうなんですよ。の夫と、4人暮らしをしております。
いや、濃い顔してらっしゃるなってね、写真見て思ってましたけど。
ハーフなんです。
男前さんですよね。
そうですね。いわゆる多分イケメンの部類なん
ですね。
はい。
にゃー。いろいろ面白いことされてますよね。なんか、面白いことしてますよね。名前なんだ
ろう、いろいろやってます。うん、一番多分メインで今やってるのは波動調整っていう、まあ、その人がその人らしく生きるために、余計なこうブロックを心身ともに外していくっていうセッションを、まあ、個人セッションでしたりとか、それをする人を育成することをしてたりとか、あとは解放セラピーって、それもまたオリジナルの、それはどっちかというと自分のマインドを広げていくような、セッションだったりとか、あとは、お金に関することで言うと、億万長者に手っ取り早くなるために、自分のプロファイルを知るっていう、ウェルスダイナミクスっていうですね、それの、はい、認定プラクティショナーをしていたりします。
ほう、億万長者に。
手っ取り早くなるにはどうしよう、みたいな。はい。
すげえ、それはやっぱり効果は上がるんですか？バーッと収入増えたりするんですか？
基本的にウェルスダイナミクスの考え方ではそっちなんですけど、今もう一個実は勉強してるものがあって、陰陽道を先生について習ってるんですね。陰陽五行論を。で、まあ、三名学っていう占儀占いの部分もあったりするんですけども、そっちの考えと、まあ自分の今までの体験と、こう、いろいろ合わせて考えていくと、必ずしもお金をたくさん持ったから幸せかっていうと、そうじゃなかろうって、で、多分その人の 本質を生きた時にそのぐらいのパイプの太さで回ってたらちょうどいいっていうのがきっとあるんだろうなっていうのを感じるんですよね。
そうですね、すごい納得します、
うん、そうだから自分のそのウェルスダイナミクスの、クライアントさんでね、まあ、自分のプロファイルを知りたいって言ってテストを受けてくださってコーチングするんですけども、うん、聞くとね多分主婦業が一番向いててハマってる方とかもいるわけですよ、
うん、
日々同じことの繰り返しが苦にならなかったりとか、うん、旦那様のサポートするのが、まあ、好きだったりとか、あとは子育ても苦にならないし、うん、で、旦那さんの稼いできたお金で、まあ、素敵な車を買ったりとか、海外旅行に行ったりとか、そういう生活が合ってる方もいらっしゃるんですよね。
うん。
うん、別に彼女自身が億万長者にならなくてもいいんじゃないっていう。
うん、
そういうケースもたくさんあるので、うん、必ずしもお金を持ってればいいっていう話じゃないのかなっていう気がします、
ね、面白いですね。
やっぱりなんかその人がどのぐらいのお金を扱うことにしているかっていう、うん、やっぱり自分のブループリントというかその人の器みたいなのはあるんだろうと思うんですよね、
うんうんうん、
でそれが多く持ちすぎても大変だし、少なすぎてもやっぱりなんか違うなっていう人生になっていくので、うん、自分らしさっていうのを追求していくと、多分自然と自分の手元に流れては出て流れては出てっていうその額がある程度、まあその人らしくなっていくのかなっていう気はしてますね。
なんかお金って結局ご飯を食べるために、うんこう食べ物を買うのに一回形変えたものみたいなのが一番シンプルなものの考えじゃないですか、
うん
うんうん、そう思った時に自分の冷蔵庫がどのぐらいの大きさかとか、
うん、
そういう話と近いのかもしれないなって思って、
うんうん、
冷蔵庫に入りきらなくても腐るだけだしみたいなね、
うんうん、そうですよね、うん、で本当にまさに多分そのご飯と交換するための媒体なんだと思うんですよお金って、
うんうん、
私一回本当にお金に困って、
うん
開業してからなんですけどね、こうやって、うん、個人事業主でやり始めてから、もはや現金も手元になく、うん、カードのリボ払いも全額行ってしまって、
うん、
スーパーでこう、カードで買い物しようと思って出したら、うん、お客様こちらのカードはって言われた時に、うん、さあどうしようってなってあるんですよね。
うん、
で、その時にいろいろ、いろんなことをしたんですよ。まあ、まず一つは、お金がなくてもやりたいことってなんだっけっていう見直しをしたんですよね、そこで、
うんうんうん、
結局お金って自分のやりたいことをするためのツールなんだと思うならば今なくてもできることあるじゃんね、
うん、
まずできるとこからそれをしよう、
うん、
でお金のために自分のやりたくないことをやるっていうのは、
うん、
その自分が今まで愛と自由とワクワクへのガイドってやってきたのと、
うんうん
愛入れない考えなわけですよ、
うんうん、
なのでここでバイトしちゃうのは違うだろう
ってい
う、だからそうじゃない私は自分のやりたいことをして生きるんだ、うん、じゃあ何って言っていろいろこう出していった時に、うん、やっぱりお金があっても今と同じことをしたいなっていうのが出てきたんですよね、セッション、
うん、
お客さんに対するセッションをしたい何か自分の中に面白いことあるよって人に伝えたいっていう、うん、そういう気持ちが出てきて、うんでそれを当時はまあ普通ですけどお金取らないとやってなかったんですよね、
うんうんうん、
セッションなんで、
うん、
だけどお金がなくてもそれをやりたいだったら、うん、ただでやっちゃえと思って
すごい考え方ですねそれはまたお金がないからこそ無料でやっちゃうと、
うん、そうそうそ
うわすげえそこしながら考え取らないですよね
でもそれがやれてたら私幸せなんだったらお金もらわなくていいじゃんと思ったんですよね
いやー面白い
で、ただで、遠隔でしたけどね、遠隔でその波動調整っていうのやりますって言って、希望の人はこう書き込みしてくださいみたいな感じで、もうフリーでやり始めて、で、そこからなぜかね、なぜか回るようになったんですよ、お金が。
面白い
面白いですよね。
めっちゃ面白いですね。
お客さんも増えたし、自分のセッションもこういろいろ磨きがかかる出会いがあったりとか、なんかちょっとね、人生の新しい局面に入った感じがしました、その時。
それ本当に面白い。参考になりますね。今困ってる方、うん、ちょっとやってみればいいですよね。
そう。 やってみるといいです。うん、で別にそんな大層なことじゃなくても、例えば今本当にコーヒーが飲みたいならコーヒーを飲む。夜風に当たりたいんだったら外に出てみるとか、本当にちょっとしたお金かからなくてもできることをできる範囲までやるってすごく、大事なんですよね。自分のバイブレーションが変わるというか。
それは、なんて言うんでしょう。先に、よく聞くような、スピケでよく聞くような考え方、うん、先に億万長者になったように振る舞い的なのと近いんですかね、うんうん。豊かな自分みたいな先に
体
現するみたいな。
うんうん。私の、いつも自分で何か迷ったりした時にはどう考えるかっていうと、もし私が有り余るほどお金を持っていて、かつ魔法使いだったら本当にそれやるかなっていうのを考えるんですよ。でね、そう考えた時に、三塩さんとこうしてお話しするのって、うん、魔法使いでも金持ちでも多分やってると思うんです。
まあ、光栄ですね。ありがとうございます。
本当に。これをだから魔法使いだからって一瞬で、はい、チロリンパチって言ってやったことにしちゃうのは、つまんないじゃないですか。そう。
ジェットコースター乗ったことにしちゃうとか楽しくないですもんね。そう
そう。楽しくない。楽しくないんですよ。とか、たくさんの人に出会ったことにしちゃうとか、
うん、
だからね、その、手っ取り早くお金儲けしたいっていう気持ちも出てくる人多いと思うんですけど、うん、それはわざわざこの地球っていうものを楽しむために、めんどくさくしてるんだと思うんですよ、お金を返することで。だからその、お金っていうものをこう、人の間をこうね、回しつつ、物を回しつつ、エネルギーの交換をして、わざわざこう簡単にできないようにプロセスを楽しんでるんだよなっていう。
うん、
で、もう一個面白いのが、
はい、
そのお金がなくなった時期にですね、
うんうん、
まあ、なんかタダでやっちゃったノリでっていうか、もしかしたら私その当時6000円ぐらいで1時間セッションしてたんですけど、もしかしたらもっと払いたい人がいるかもしれないと思ったんですよ。
うん、
なんか、いいねでセッションすることにしようと思ったんです、まず。
うん、
相手が1万円って言ってくれたら、じゃあ1万円で、うん、セッション終わった後に決めてもらうんですけど、
うん、
で、一応こっちはまあ6000円のつもりでやってますっていう参考価格出さないと、皆さんやっぱりね、
うん、
いいねでっていうのはすごく日本人には馴染まなくて難しかったみたいで。
怖くなりますよね、自分の言った値段がめっちゃ外れてたらどうしようみたいなね。
そうそう。うん、ね、ご祝儀ですら調べないとこう、ね、包めないような国民性だからっていうのもあると思うんですけど、うんうん、それをだから、まあ一応こっちは6000円でって言って、まあいいねで、やってっていうのをしばらくやったりとか、あとは物々交換も受けますっていうふうにしたんですよ。で、いろんなものを皆さん持ってきてくださいました。お酒送ってくださったり、まあ私お酒好きなんでお酒送ってくださったりとか、うん、実家のね、農家で採れた農産物とか。
あ、いいですね。
うん。だけどね、それをやってた時に、身に染みて感じたのは、
はい、
お金ってすごく便利と思ったんです。
ですよね。いつ、明日まで食べきれなくて。食べきらなきゃいけないとか不便ですよね。
そうなんです。そうなんです。だからメロンたくさんもらっても、そのメロンではお肉にはできないじゃないですか。
ね、晩ご飯メロン、たらふくとか、ある意味で嬉しいけど、ある意味で悲しいですよね。
うんうんうん、だからね、その流通をして、しかるべき人たちのところにしかるべきものが運ばれていって、で、その媒体をお金がやるってね、なんて便利なんだろう。お金素晴らしい発明と思いました。送料かからないしね。
一瞬で映りますもんね、数字だけピュってね。
う
ん、
そう、そう、うん。それがね、なんとも、実体験として本当に感じました。
素晴らしい。
あとはね、皆さん結構、例えばお金に困ってたりとかして現金で払えない方で、でも私、歌なら歌えますとか、
うん
うん、絵なら描けますって言ってきてくださる方がいて、
うんうん、
それもまあ嬉しいんですよ。すごく嬉しいんですけど、実際自分がこう、物理的な生活をしていくとなった時、歌を歌っていただくとか、絵を描いてもらって、絵がいっぱいうちに溜まっていくっていうのが続くと、やっぱりご飯食べたいよねっていう、メロン以上にね。だからやっぱり絵は絵を描いてもらいたい人に絵を描いてあげて、そこでしっかりお金をもらってもらって、そのお金でうちのセッションを受けてくれるっていうのが、まあ、一番シンプルで分かりやすいよねって。
うんうん、
で、それでやめたんです。物々交換は。お金便利だよって言って。
いやー、なんかすごいいい学びですね、それ。
うん。面白かったです、すごく。そう。
お金っていうのが何なのかっていうのが分かるような体験だったんだろうなって感じがした、
う
ん、
そうですね。あとはね、自分のね、無価値観がそこでやっぱり出てきました。
ほう、
いいねでって言った時にどんなに少なく言ってきたとしても、うん、嫌ですって言えずに受けてたわけですよね。まあ、いいねでって言った以上は、
うん、
なんかそこで自分の価値を低く見積もってた自分がいるな、うん、でやっぱりなんかどっかでこんなに少ないのは嫌だと思う自分が出てきたんですよ。
あ
とか、まあ、交換セッションにしてもプロの人じゃないと嫌だなと思い始めたんです。何もできないから家事やりますとかいう感じで交換してくださった時に、うん、やっぱその家事のスキルが高い自分より少なくともできる人だったら嬉しいけど、
うん、
そうじゃないとなんか交換した時に自分の価値が逆に等価交換ではなくて、
うんうん、
こう低いものと交換した状態っていうのがなんか違和感が出てきたんですよね。でも当時はなんか嫌なのに嫌だって言えなかったり、
うんうん、
何でも引き受けちゃう、あの、いい人の顔をした自分がいることもすごく分かって、
うん、
で、ここで自分の価値をしっかりこう、自分自身が認めてあげるためにも、うん、嫌なものは嫌だって言わなきゃダメだっていう学びにもなったし、うん、なんかそこで受け取る準備もできましたね、やっぱりね。面白かったです。
価値観に気がついたからこそ、こう、変えられたとか、癒せたとか、そういう。
うんうん。そうですね。だからそこから、しばらくだいぶ安い値段でセッションやってましたけど、今はこのぐらいいただければもう十分こっちも満足だなっていう値段で、まあ、日々普通に生活できて新しいこともやるぐらいにはお金がまあ回ってきて、
うん、
で結局私が一番やりたいのは、皆さんがこう生き切って死んでいくためのお手伝いというか、中途半端に生きて死ぬんじゃなくて、
うんうん、
ああ楽しかったって言って、
うん、
死ねるような手伝いができたらいいなと思ってるので、
うん、
それをねもっとたくさんの人に伝えたいと思うと、
うん、
やっぱりそれなりの会場だったりとかプロモーションだったりってお金がかかることになってくるんですよね、うん、結局ね、
うんうん、
なんか今そこもまたこう自宅で細々とやってきてたところから、
うん、
ちょっとずつみんなでもっと大きく楽しいことしようっていうその組織というかチーム作りに入ってきた感はあるんですよね、
うん、
あの流れるようになってきてから。
うーん、面白いですね。
面白いです、すごく。
なんかこう流れるようになってきたので冷蔵庫を大きく買い替えるみたいな、ね、
そうそうそうそうそうそうなんですよ。
うん、でキッチンをちょっと大きくしてみたいなね、うんうん、
でその時に結局一人ではそれを持ってられなくなるので、
うん、
必ず仲間とこう助け合いが必要になるというか、
うん、
自分一人で何でもはできなくなってくるし大きくなっていくと、
うんうん、
で結局そこでまたこうお給料とかね、うん、いろんなもののやり取りが必要になってくじゃないですか、
うん、
で結局そこもお金が絡むことで、
うん、
一体誰にいくら払うのかとか、
うん、
いくらでこの仕事を頼んだらいいのかとか、
うん、
まあ、いろんなことがちょっとずつ出てきて、
うん、
結局自分のさっき言ったようなその無価値観とか、うん、なんていうのかな、お金等価交換にするためにどうするのが一番いいのかっていうのを悩んだりとか、
うん、
そんな感じのなんかセラピーを超えてビジネスの世界で自分磨きをしてる感覚にだいぶなってきましたね、なんかね。
素晴らしい。受け取るのも難しいし、払うの難しいですよね。
うん、難しいです。
ね、それこそこちらが払う側で雇う側でお給料決めれるんだとしたら、うん、本当に、なんていうか、いいねでって言われた時に困った人の気持ちみたいなのにこっちがなるみたいなことですよね。
うんうん、そう、すごく難しいですね。
うん、
で、今、一人うちで、ジムをやってくれるスタッフがいるのと、あとは夫のそのジョージが、うちの、うん、まあ、従業員というか、
うん、
お給料を払ってる側なんですけど、やっぱりそれもね、夫に給料を出すっていうのもすごく難しいとこだなって。
家族ですもんね、難しいですよね。
そうなんです。
うん、
でもそこもお互いをこう、大切にするにも、甘くしちゃわないでちゃんとそれなりの対価で払わないと、
うん、
こう夫婦生活もなんかおかしくなってくるっていうか、
うん、
払ってあげてるのにみたいになるのも嫌じゃないですか、
うん、
なんか、
うんうん、
だからやっぱりあなたの仕事した分を払ってますっていう、そこ、うん、何のこうしこりもないような ニュートラルな状態で仕事するっていうのも、なんかなかなか自分にとっては勉強だなっていう感じですね。
ああ、そういう、こう、雇って払うみたいな時の、こう、コツみたいな心構えの仕方とか、あります？
多分、双方やっぱり納得してることだと思うんですね。うん、だから、納得いかなかったら、話をちゃんとする方がいいと思うんです。
うんうん、
結局、そこがどっちかが、不満があるまま黙っちゃったり、うん、あの、ことを荒立てないようにするために、口をつぐんじゃったりするんではなくて、うんうん、話し合いがしっかりされたらいいかなっていうのを思いますね。うん、私実はそのキャリア時代に人事をやってたことがあってですね、うん、言ってみて私がこう人の給料をみんな決めてたというか、時代があるんですよ、
ね。
その時が本当に大変だったというか、
うん、
こう自分のいた部署とかは大体こんなぐらいな働きだからこんなもんかなっていうのは想像つくんですけど、
うんうん、
全く関係ない開発とか管理部門、私はまあ営業やってたんですけど、うん、それ以外の人たちとどう整合性取るとか、
うん、
部署ごとにいくらにするのかとか、
うん、
すごく悩ましかったですね。
うーん、
でその時になんか会社でね、こうトップダウンでなんか仕事するんじゃなくって、
うんうん、
上の人が給料決めるみたいんじゃなくて、こう個人事業主がそれぞれ契約でいくらでこの仕事して、うん、あ、いいよやるやるみたいなノリで社内ができてたらいいなっていうのをすごくね当時考えてましたね。
そうですね、
うん、なんか雇う雇われるじゃなくて、本当に契約でいくらでその仕事を受け負ってますみたいな、
うんうん、
それが一番いいなっていう気がしてます ね。
今ツイッターで、
はい、
あのナオタスさんからコメント来てますね、
はい、
スピリチュアルとか抜きにしても面白い、お金儲けってどうすればいいのの、テーマでお話してますということでご紹介してくださってます。
ありがとうございま す。
なんか質問があったらくださいね、
は
い、
ください。
あのちょっとそのスピリチュアルって言葉もあって思いついた質問があるんですけど、
はいはい、
よく巷で言われてることで、そういう人助けとか、こう、ややスピリチュアルな能力使ったり、直感使ったりするようなもので、お金取るなみたいな話あるじゃないですか。
ああ、言う人いますね。
言う人いますよね。それどう思います？
私、それ関係ないと思ってます。
はい。
多分お金っていうものに対しての、想念の乗っかり方なんですよね。
ほう。
あのね、多分お金をもらうようになると、一般的にですよ。強依存になる感じが強いんだと思うんです。
払う側、受け取る側とかして、
う
ん、やる側、していただく側。
そうそうそうそうそう。
ああ。
なんかその、うん、まあなんか言葉悪いですけど、うん、宗教的っていうか信仰しちゃうみたいな、その、
うん、
やってくれる人を。すると結局それって、クライアントさんというか、うん、依頼してきた人の力を奪うことになるじゃないですか。
あなたには何もできないので私がやってやりましょう、
うん、やってあげるっていう、うん。なんかそういう意味で、多分お金もらっちゃったりとか、すごい人ってあがめ立てまつられると、違うよねって言って自分を戒めるんでもらわない人たちもいるのかなと思ったりもしますね。
うん、
だけどそれがあくまで、例えばその、私ってその波動調整なりなんかセッションをする人間を自分をより楽にするためのツールだと思ってくれる分にはもらわない方がおかしいだろうと思うんですよね。でそれは私の中ではスピリチュアルなこともあのカツ丼作る人もトマトの栽培する人も全部一緒でしょっていう、それに違いがある方が究極的にはスピリチュアルじゃないよねと思います。
ねえ、ねえ、私はそう思うんですよ。
うん、ね。
ねえ、なんか特別視しすぎっていうか、そうそう、なんか、うん、そう、トマト作るのはスピリチュアルじゃないとでもっていう。
ですよね。
ねえ。
私すごくそれ、本当に全部スピリチュアルでしょと思うんで。
トイレ掃除するのはスピリチュアルじゃないとでも、うん、みたいなね、うんうん。すごいスピリチュアルじゃないですか。
だから宇宙的に見たら全部一緒でしょっていう。だけどまあそれに多分言い悪いとかすごいすごくないっていう思いを持ってる人がそういうことを言うのかなっていうのはありますね。うん、まあ宇宙的にニュートラルじゃなく見えちゃってるっていうかな。
うんうんうん、 お金になんか余計な想念乗っけてみてしまうと、うん、お金っていうもののやり取りっていうのが何か問題あるかのように感じる場合があるっていう、
うん、
ですね。
そうだと思います。本当にでも、うん、基本的には自分が好きなことをした対価として、
うんうん、
あのまあ、それと誰かがした好きなこと、例えばトマトを作るのが好きな人と、うん、じゃあ私がこうやって人前で喋るのが好きなこととを、
うんうん、
どうやって交換しようかって、まあ、トマト100個もらってもいいんだけど100個もらっとくと腐っちゃうからって言って、
うんうん、
あのとりあえず紙にして、うん、じゃあいつでも好きな時に100個分食べてって言ってくれたのがお金なんだと思うんですよ、
うんうんうん、
でそのトマトを作った人は私の話が聞きたいからそれにトマト100個払いたい渡したいと思ってくれたわけなので、
うん
なんかそれの媒体でしかないですよね。
媒体ですよね、うん、
ただそれだけ、
うん、
だけどなんかおかしくなってくるのは、トマトを作りたくもないのに誰かの話を聞くのにトマト100個で聞けるらしいと聞いて、
うんうん、
作りたくもないトマトを作り始めるとなんかまた話が違くなるというか、
うんうん、
結局自分の何か好きなことをやるためには嫌いなことをしなきゃいけないっていうサイクルに入るわけじゃないですか、
うんうん
う
ん、
そうなってくるとお金稼ぐの大変だから、
うん、
もうなんか使わないでおこうとか使うときに罪悪感を持ってみたりとか、
うん、
でも究極的に本当に好きなことでお金を稼げてれば、うん、使うのももらうのも一緒なんですよね、
うんうん、
お金使えば使うほどまた自分の好きなことができるっていうだけですよね、
うん、あの宇宙貯金みたいなことがありますけどそれと結局同じなんだなってお話聞いてて思いましたね、
うんうん
うん、なんか自分が生き生きとして楽しいことをいっぱいしたら宇宙貯金がいつの間にかどっかで増えてて、うん、自分が何かするときそっか勝手に支払われるみたいなことが お金を返してもちゃんと行われるっていうのがやっぱり理想ですよね。
もう本当は多分そうなってるんですよね。
うん、
だけど、まあ、私たちがそのこの地球生活をめんどくさくある意味面白くするためにお金にいろんな想念を乗っけてみたり、うんまあ、自分は無価値だから大変なことしないとお金がもらえないとか、
うん、
だから大変なことをわざわざするあのド M 気質がやっぱりあるんだと思うんですよね、
うんうん、
こんなネガティブな体験は地球じゃなきゃできないぞぐらいなノリで多分やってるのかなまだっていうい
やテーマパークだって話ありますよね地球ね
そうそうそうそうそうそう地球ランド
そう地球ランド ねでその中でこうお化け屋敷ツアー中の人もいれば
そうそうそうそう
コースターツアー中の人もいるっていうようなことなんでしょうね、うん、
そうそうそうなんかそれがあの大変なことしてる人たちは多分大変なことしないと楽しいことができない、
うん
っていうのを楽しんでるんだと思います、ある意味。
もう十分だと思ったら出てくればいいだけなんだよ。
うん、うん、
うん。
そうですね。今パッと思いついたのが、
はい、
私学生の時アルペンスキーをやってたんですけど、
はい、
あのね、スキー好んで夏山に登ってスキーをするっていうことをしてたんですよ。
夏山でスキー、う
ん、乗鞍とかガッサンとか行って滑ってたんですけど、要はあの、リフトがないので担ぎ上げをして、エッサホイサこうスキーを担いで登って降りるっていうことをしてたんですね。あれもなんかすごい大変な担ぎ上げをしないと楽しく滑れないみたいな、
うん、
なんかねそんなド M な合宿だったなと思います。今思えば、
うん、ド M 合宿楽しいですよね。
そう楽しいんです。だって忘れないんですもん、
ね、あえてやりたくなりますよね、うん、
その大変な思いをして稼いだ金でこれを買ったっていうのもきっとすごくね、
うん、
絵も言われぬ楽しさなんだろうとも思うんですよね。
うん、
何でも簡単に手に入っちゃったら、あの、面白くないんだと思うんですね、うん、やっぱりね。
そうですね。そうですね。いや、私、高校の時にワンダーフォーゲル部だったんですけど、なんか夏合宿とぶつかる時期に父が私をこうアメリカのホームステイにやってくれるって話が出て、で、それこう、父にこう頭下げて断りましたもん、そういえば。
あら。
それより私は夏山汗だくなって登りたいと。アホちゃうかってみんな先輩とかに俺やったアメリカ行くわとか言われたけど、私は、
ね、
うん、虫に刺されながら汗だくの山登りたかったですよね。お風呂に一週間入れない体験がしたかった。
そう、お風呂で、ね、沸かなかったりするんですよね、うん、山の上の方でね。あ、まあ、ワンダーフォーゲルは多分ないとこ行
く。そう、テント泊だったので、ほんとなかったんですけど。
すごい。
うん、楽しいですよね、そうい う。
楽しいんですよ。
だからあえて
それを、うん、あえてやってるって気づけば、楽しいと思ってやれるんだと思うんですよ。
うんうんうん、
なんか本当になんだかわけわかんないけど、すごい大変な思いして、お金稼いで、何やってんだろう、私ってなっちゃうと苦しいけど、あ、わざわざこんなことをして、私って楽しんでるのねって気づくと、まあなんか楽しいような気もしてくる。
本当、これ聞いてくださっている方とか、本当リアルタイムで今超苦しいんだけどっていう人もいらっしゃると思うんですけど、あ、そういう視点の転換とかでも楽になると思うんですけど、やめるっていうこともしたいじゃないですか、できたら。手放すにもうしんどいのは十分です、みたいな、楽になりますみたいな。そういうの仕方みたいなのってあります？
確信があったらスパッとやめたらいいと思うんですよね。私は自分の好きなことをやって生きていけますっていう確信があったらやめたらいいんですけど、多くの人はなかなかすぐそう思えないんですよ。
とてもそう思えないと思いますね。
そう。で、そういう方は、いきなりやめない方がいいです。保険をかけとかないと、結局やめてやっぱり大変だったって言って、やっぱりっていう状態が必ず起こることになってるので、やっぱりうまくいったって思えるマインドの状態ができなかったら、スパンとやめちゃわない方がいいですね。だから、大層なことからじゃなくていいんですよ。
ああ、さっきおっしゃってたような、コーヒー飲みたかった、飲むみたいな。
そう。で、例えば、いや、私、じゃあお金がいっぱいあったとしても世界一周旅行行きたいですっていう方がいらっしゃった時に、じゃあ今でもお金がないんですよね。でも世界一周行くためのことって何かできませんかって聞くんです。すると、まあ、人によっていろいろなんですけど、いきなりチケット取りますっていう人がいたりとか、なんかパンフレットもらってきますっていう人がいたり。
ガイドブック読みます、
ね。そう。うん、だから世界一周行くって言ったって、どこ回るかとか、何に乗っていくかとか、まあそもそもその、どの国に回るかを決めるために情報集めするとかっていうのはありますよねって言って、それお金かからずにできませんって。だからその、いきなり頂上に登り詰めようとするんじゃなくて、今の自分ができるところまでやってみましょうっていう。で、例えば、世界一周行けなかったとしても、多分パンフレット見たり、いろんな国の情報を調べるのはすごく楽しいことだと思うんですよ。すると別にそれをやってたことでお金が直接入ってこなくても、どっかに行けなくても、でも、プロセスとして楽しかったんだからいいじゃんっていう。
ああ、お金かけずに娯楽しましたって
こと
になる。
うん。で、それをやってるうちに、まあ、ここちょっと怪しめな話になるというか、自分のそのバイブレーションというか、チャンネルが変わってくるんですよね、意識の。楽しいこととか、自分がそれをやってると生き生きすることの方に目が向いていくから、そういうものを世界の中から拾い集め始めるんですよ。
はいはい。
で、すると気づいたら、なんか大変なことじゃなくて、楽しいことやっててもお金が入ってくるような職が見つかったり、紹介されたり、っていうことが起こり始めたりしてくる。
あれなんですかね、メガネの掛け替えみたいな、サングラスの掛け替えみたいなのができ始めるってことですか？
そうです、そうです。うちでよく言うのは、テレビのチャンネル変えるのと一緒ですって言ってます。今まで大変な、こう、なんか、ど根性、なんか、大変な、
番組がね、
番組を見てたのが、いや、でも楽しいことしていいんだよって自分に許して、ちょっとパッて、チャンネルを切り替えて、お金かかんない中ででも楽しいことやっていくと、あら、なんか気づいたらバラエティ番組だわ、みたいな。
楽しく笑ってると、時間過ぎていくみたいな。
そう。ただ慣れてないと時々その苦労番組に戻りたくなって、あ、そうだ、私こんな楽しいことしててよかったんだっけって不安になったりもするんですけど、まあでも慣れなんですよね、それもね。
いや、なんか私、こう、タイが大好きで、なんですけど、それこそ、今、なかなか行けないんですよね、仕事してて、こう、家族いっぱいいて。で、それって気がついたことと一緒なので、あ、一緒だって思って。で、なんかタイね、行って何がしたいかっていうと、それこそ半分、ゆっくり揺られながら、今日あれとこれとやんなきゃいけないなんていうものから解放されてボケーっと過ごすってことがしたかったってこと気がついたときに、タイでしかできないのかそれって思って。
そう。
してなくても、今から2時間は何も考えないって決めて、まあ、ハンモックは我が家にはないんですけど、ハンモック的な気持ちいいところでポロンとして、ボケーっと
過ご
し
てもいい
んですよね。
そう。だから私ね、いつも言うんですけど、板橋リゾート化計画って。 あの別にリゾートにしなくても自分がリゾート気分でここにいたら完全リゾートなんですよ、うん、板橋が。ねえ。ただそれだけその気分の違いだけであって、
うん、
その、まあリゾートって生き返るとか、まあリセットするみたいなイメージもあるかもしれないですけど、別に自分の気持ちが切り替わればいつもと同じ場所でもリゾートになっちゃうんですよね。
うん、
で、今日私たち近所のカレー屋さんに行って、うん、インドカレーを食べながら、インドのビールを飲んで、まあ、気分はなんかインド旅行ですよね、ちょっとした。
うん、
そうです、それだけなんですよね。
うん、
で人生それの連続でできてるので、
うん
うん。
そうですよね。インドに行ったとか、タイ行ったとか思ってても、うん、なんか、飛行機が飛んだかのように見せかけてどっか降りて連れてかれてるだけかもしれないですよね。
うんうんうん、
そうじゃないなんて、全然こう。
うん、
検証のしようがなくて。
そうそう、うん。結局自分のその主観的な体験がどうかっていうだけなので、
うん、
私、すごく海に憧れがあってですね、うん、こうビーチリゾート、若い頃は結構行って、でも今なかなか家族で行くお金もまあかかるし、休みも長く取らなきゃいけないって言って行けてないんですけど、うん、でもね、気がつくとなぜかね、湘南のあたりに友達がいるんですよ。で、夏になると招いてくれて、去年は葉山に泊まって、今年は辻堂って湘南のあたりに泊まらせてもらって。
高級リゾートの名前する
よ、うん、もうリゾートじゃん、みたいな。全然なんかギリシャとか、あっちの方行かなくても、もう海はあるし、バーベキューで肉焼いてくれる素敵なね、友達の旦那さんがいるしね、もう十分じゃない。あ、そういえば今年も去年もなぜか肉を焼いてくれる旦那様がいましたね。違うお宅でしたけど。
そういうの嬉しいですよね。
うん、うん。もうそれで十分。豊かな気分っていうのかな、お金があるとかないとかではなくて、
うーん、豊かな気分を得るためにお金があると思ったら、さっき豊かな気分だけがあっても別にいいですよね。
そうなんです。だから最近私が講座でよく伝えてるのは、普通の人はね、何かしないと得られない、要は do があって、うん、have があって、でお金を持ってたりなんかがあったら幸せだっていう B が最後に来る考えの人が多いわけですよ、
うん、
でも本当はまず B があって自分のそのあり方、
うん、
B があって、ですると自然とやりたいことが湧いてきて、で Do が出てきて、結果それをやってるうちになんかハブ体験を得たりお金を得たりパートナーが来たり、なんかパートナーもお金も多分同じなんだと思うんですよね。
なんか引き寄せの法則ってやつですよね、それ、うんうんうん、まさにね。あと、なんか、ビジョンマップとか、こう、宝地図とかがなぜ効くかっていうのが、うんうんうん、あれが、あれと同じですよね。まずこんな気分っていうのを明確にしたら、引き寄せられてくる
な、うんうん。そう、だからうちもね、トイレにビジョンマップが貼ってあって、うん、そこにね、こう、ギリシャの海とかペタペタあったりしますけど、うん、やっぱだからなんか、まず自分の中にあるものを明確確認するっていうのは大事ですよね。どうしていたいのかっていう、そのお金の前に、だってお金があったらしたいことがあるからお金が欲しいわけなので、
うーん、
であとはそのしたいことっていうのも、まあ、段階があって、一つは多分ゴール、
うん、
世の中的ないいとか悪いとかそうすべきだっていうところで目指さなきゃいけないようなゴールの部分があって、うんうん、もう一個はそれがあったらきっと満たされるに違いないっていうドリームがあって、
あ、うんうん、
で、さらにもっと奥から湧いてくるのは、さっき言ったお金があっても魔法使いでもそれでもやるって決めてるようなビジョンが多分あるはずなんですよね。
うん、
で、まあ3つとも多分必要なことなんだと思うんですけど。
そういうふうに分けるとすごく分かりやすいですよね。ごっちゃになっちゃいますもんね。うん、そう、わざわざに考えないと。う
ん、でも意外と私たち、なんかドリームにね、翻弄されてることが多かったりします。
うん、というのは、それはどういうことでしょうか？
なんか世界一周旅行に行きたい、行きたい、行きたいと思ったまんま、うん、自分が今目の前で本当にやりたいと思ってることを見逃してたりするっていう。
あ、
実は別によくよく考えると、世界一周なんか行かなくても、例えばここで自分のその情熱を燃やすことを、
うん、
に取り組むことだったりとか、あとはまあ、単にお腹空いたからご飯食べるとかもビジョンのうちだと思うんですよ、その。
ご飯食べる、世界の修旅行には行ったけど、うん、ご飯食べれなかったやですよね。
そうそうそう。例えばね、
うん。
だからそういう意味でいくと、日々本当に自分の腹の底から来てるビジョンみたいなものは、意外にやれてることが多いし、あとは、うん、その、夢見心地になっちゃって見逃してたりとかっていう感じなのかなっていう。
B ビジョンっていうのは、誰か親しい人とゆっくり笑いながらコーヒーを飲むみたいな、そういうことの方がビジョンかもしれないみたいな。
うん、うん、そうです、そうです。うん、
こうくつろぎながら本を読むとか、
うんうん。そうそう。とか、例えば旦那さんと本音で話をするとかね。子供たちのとゆっくり時間を作るとかね。例えばなんかそんな本当に他愛もないことの積み重ねなんじゃないのかなっていう。うん、
それできなかったら嫌ですもんね。億万長者になって世界旅行はしてるけど、うん、旦那と腹もあって話せなければ、子供と時間も過ごせず、
うん、
お茶も飲めず、本も読めないんじゃ、本当につまんないですよね。
ただ、中には本当にその世界旅行をするっていうビジョンを持ってきてる人もいるとは思うんですよ。
うん、
だけど、それがさっき言ったように、お金があっても、魔法使いでもそれでもやるかどうか、っていうとこでいくと、私なんか多分お金があってお金持ち、魔法使いでも毎日こんな風に過ごすかなっていう気がしてますね、最近、だいぶ。
私はコーチなので、やっぱりそういう質問を、うん、もう魔法使いがいて、ドラえもんまでいて、宝くじも3億円が3回ぐらい当たったとしたら、どんな、まあ、生活しますかっていうような質問をやっぱりするんですけど、うん、やっぱりそれでも、今住んでる地元にちっちゃい家で住んでたらそれでいいですみたいな、うん、それ以上望まないですっていう返事の方やっぱ多いですよね。
うんうん、
私お金とかあんまりそんなにたくさんはいらないんですっていうような返事の方すごく多くて。
だからなんか目指さなくていいんだと思うんですよね。目指さなくても自分らしくあれば、その人にとって必要で心地いいものっていうのはきちっとこう巡ってくるというか。
うん。
あとはなんかその自分の目詰まりしてるフィルターをクリアにしとく。要は、こんな自分じゃダメだっていう自己否定感とか、昔感とか罪悪感とかですね。
それ引き寄せちゃいますもんね。それ発信してる、
うんうん。そうそう。結局、そういう状態を自分が作り出してる。
先にこう、ビーイングを先取りする。本当にお金のある自分だったらどうするかっていうのを先にやっとくっていうような話も、やっぱり本で読んだり、ネットで読んだりするんですけど、その時にちょっとわかんないなって思ったのが、やっぱお金のある自分だったら着る服を着て、お金のある自分だったら食べるもの食べましょうみたいな。だから一流ホテルのラウンジでお茶を飲みましょうとか、だから一流ホテルのスイートルーム泊まってみる体験しましょうみたいな、そういうのを読むことがあるんですけど、うん、
ありますね。
収入が本当にない人ってそれをやったら途端に借金とか、
うん、
途端に月末3日間絶食とかしなきゃいけない羽目になるじゃないですか。そこまでしてやることなのか的なハテナとかね。
ハテナですね。
これってどう思います？それ
いや、どう思う？なんかそれが本当にその時自分がやりたくて心地よくて、かつ、大変なことにならないっていう確信があるんだったらやったらいいと思うんですよね。でも、別にそのホテルのラウンジにいなくても幸せな気分で、いられないっていうのは思いますけどね。
幸せな気分が肝だってことですね。
自分がそのリラックスして満たされてて、私はこれでいいのだっていうか、その感覚でいられること、逆にそういうホテルのラウンジみたいなところにいない自分はまずいっていうのは、結局足りなさを補うためのドリームでホテルのラウンジに行きたいわけですよね、もし行きたいんだとするならば。だから、それはなんか、満たされなさをそれで埋めようとしてるだけであって、結局自分の昔感に蓋をしてる行為かなっていう感じがしますけどね。
そうなんですね。いや、買い物依存症になっちゃう人と、そうやって先取り、豊かさを先取りするっていうのと、どこが違うんだろうっていうのが一つの謎だったんですけど、そういう足りないって思いに駆り立てられてるのか、満たされて、た感じっていうのを純粋に楽しめてるのかの違いみたいな。
なんかその先取りするって言った内容が結局自分の腹から来てるビジョンじゃなくて、世間的に素晴らしいと言われてるホテルのラウンジだったり、素晴らしいと言われているブランドのバッグだったり、そういう結局それは私がさっき言ったゴールの方なんですよ。誰かがいいと言ってるもの。それがもし自分の本当感覚的にそれが心地いいとか素晴らしい気分になるっていうんだったら別なんですけど、その誰かから言われてそれがいいものだとしてやるっていうのは、 ビジョンでもなく、まあ、ドリームかゴールかっていう感じですよね、なんかね。きっとそれを手に入れたら幸せになれ、なれるはずだっていう。結局、ビーングじゃないってことですね、先取りするっていうのは。
なるほど。なるほど。いや、ね、このせいで3日間絶食だと思いながら、ホテルのラウンジ行ったり、スイートルーム泊まってたりしたら、そっちの方が実現しますね。
そう。それしないと幸せじゃないのっていう。ね。
あれですよね。逆にっていうか、そういうような記事を読んだり、うん、そういう本を読んだりとかしても、自分がその通りしなくていいっていう話でもあります、
ね、そうです。結局、それが一番自分らしく生きることを阻んでるというか、
うん、
私たちってすごく教育されてくる中で、正しいか正しくないかみたいなのを教え込まれてきてるし、うん、まあ、減点法で育ってるじゃないですか。
うんうんうん、
とか、規則正しいことがいいとされてたりとか、
うんうんうん、
と結局自分の感覚を抑圧して、好きなものも好きって言えないとか、別に美味しいとも思わないんだけど、高級な菓子屋の有名なやつだから美味しいって言わないとなんか変なんじゃないかと思って美味しいって言ったりとか、多分そういうことの積み重ねがすごくいっぱいあるんだと思うんですよね。だからみんな違ってみんないいって本当に思えてないというか、だからみんなこぞってホテルのラウンジなのかなみたいなね。だからみんなこぞって、まあ、なんだろうな、ブランド品を持つとか、うん、まあ以前ほどじゃなくなったかもしれないですけどね、日本もね、なんかみんな揃って何かっていうのは自己否定ですね。
ありのままを認めてない、
だからお腹空いた時にご飯食べるっていうことですら許されないじゃないですか。
何時に食べるものだとか、何時以降食べてはいけないとかね。
食べるものも。
うん、
だから子供は本当ほっとくとすごく偏食をするけど、やっぱり野菜無理やり食べさせたりとか、学校行くと牛乳飲まされたりとか、まああるわけですよね。だからその子は自分の体の声が、牛乳は嫌だって言ってるのに飲まなきゃいけないっていう抑圧をして6年間とか過ごすわけですよね、結局。まあ、ただね、それが悪いことだとは思わないです。それもまた地球ランドを楽しくするための仕込みだと思うので、いろんなそのね、囚われとか、思い込みとか、自分の感覚を一旦無感覚にしてみるとかも、まあ、地球ランドの楽しみ方かなっていう気もしますけどね。
今子供の話してたんですけど、親としてそれこそその最大限その子が豊かさを獲得して生きれるようにする支援みたいなのって、どんなのがあるのかなと思って。その偏食の話もね、あんまりほったらかしててお菓子しか食べなかったもまた問題じゃないですか。
でもね、うちの妹はお菓子で育ったってうちの親は言い張るんですよね。
それもあり
うちのね、次男もまあまあお菓子で育ってた感じ
か。あ、
一回ね、ポケモンパンしかお弁当に持ってかなかった時期があります。思い出しました。うち、縁がちょっと変わってるところで、まあ、ポケモンパンとか OK なんですよ。で、一時その園児の中で流行った時に、彼がポケモンパンしかいらないっていうわけです。私の作った弁当は嫌だと。で、当時私は、ベジタリアンとか、それこそ、玄米菜食みたいなのにハマってる時期だったんで、子供にもうどうしても私の食べさせたいものがあるから、そんなポケモンパンなんて嫌だっていう感じだったんですよ。でも、どんなに、弁当を作っても嫌だ。で、こっちが抵抗すればするほどポケモンパン度が高くなってくる。で、ある時、もういいよ。死ぬまでポケモンパン食べな。もうママ弁当作んなくていいなら楽でよかった、もうポケモンパンお好きなだけどうぞって言ったら、しばらく経ってポケモンパンって言わなくなったんですよね。弁当作ってっていう、まあ、そんなもんかなっていう
でもそれこそその豊かさを受け取れる子供を育つてるに一つのヒントになりそうですよね。
多分ね、飽きるまでやるっていうのは一つのポイントかなとも思っていて、あとは、子供のために何かするっていうこと自体あんまりしなくていいと思うんですよね。お母さん自身が自分らしく豊かに生きて、自分が言いたいことを言いたい時に言って、やりたいことをやりたい時にやって、っていう姿を見せてたら、子供はそれで、ママが幸せなんだからそれでいいかって、多分自分の人生歩めると思うんですよ。ありがちなのは、その子供 に対して一生懸命なるがあまり、子供をかわいそうな子にしないようにって頑張ってるお母さんたちは自己犠牲子供のためにするから、子供はね、お母さんに無理言えなくなっちゃうんですよ。で、子供が我慢しちゃう。抑圧しちゃう。で、お母さんはでもなんでそんな風に子供に手をかけたくなるかというと、自分がかわいそうな子だからなんです。でも、それでもいいと思います。
それも地球ランドを楽しくしてるからね。
で、そういうね、親元に生まれることをその子も承諾してきてるわけだし、二人で共同創造していく、まあなんか、アトラクションというかね、の一つなんだろうなっていう。だからまあその時、一番自分の、心のままにいるっていうのかな。心、できれば腹ですね。
腹と心の違いとか見分け方は、
腹は、ざわざわしないですね。なんか静まり返った感じがします。奥から湧き出てくるもの、で、それは腹から出てくるものだったら、たとえ怒りだったとしても、周りにいる人たちを癒すような力があるんですよ。その人の本質が出てる時っていうのは。
はあ、そうなんだ。
だから腹を立てるっていうのは、すごく必要なことなんだけど、みんな腹がないので、腹は立てられない。頭に来るとかムカムカするとかはあるけど、腹が立ったっていうのはなかなか本当に自分の腹にいる人じゃないと使えない言葉なんです
ね。新鮮です。勉強になります。面白い解釈ですね。
きっとみんな頭にはよく来たりする。それは頭で考えて頭に来てるんですよ。で、胸がムカムカするような感じは感情がムカムカ来てる。で、感情も結局、なんかいいとか悪いとか、体の反応としてあるものなので、まあ、腹よりは表面的な感じです。
すごくわかります。本当にお腹のあたり、丹田のあたりで感じますよね。
そう。なんかそれで、だったら怒ってよと、楽しんでよと、お母さんが腹にいる時間が長ければ、子供は自然と伸び伸びするし、ガツッとこうお母さんが叱ってくれたり腹立てた時には子供も一緒に癒されるというか、あ、しちゃいけないことしたんだなっていう学びをしたりとか、それが単にトラウマとか傷じゃなくて、しっかりとその子たちの心に響く、なんていうのかな、やりとりになるというか、コミュニケーションになるというか。
すごいわかります。面白いですね。
ありがとう。
あ、清月さんからツイッターでコメント来てますね、自分の好きなものを食べる、安いかどうかで決めないのような小さなことも本当にお金がない場合、選べず、好きじゃない食べ物を食べ続けたりもあると思います。そういう場合も気持ちの問題なのでしょうか。
できる範囲でっていうところがまあ肝ですね。お金がなかったらやっぱりしたくてもできない。だけど、できないと思ってることが実は意外とできたりするんですよ。実家に帰って親に頭下げるとかね。でも意外とそれできないと思っちゃってる人が多かったりとか。あとは本当にお金ない人の話、友達で聞きましたけど、コンビニでやっぱり時間の切れた弁当をもらって帰ったとかね。聞きますよ。本当にお金なかった時代はそうしてましたとか。あとは、だから、そうね、お金が本当になかったら。本当になる過程とかもちょっとね、聞いてみたいのは聞いてみたいですけどね。なくなる過程というか。
なぜそこまで至ったのかっていう話。
そう。それによっても、まあ、人それぞれ、出口が違うかなっていう。ただ、大体、これはできない、あれはできないっていう、固定観念いっぱい持ってて出口が見えなくなる人多いかもですね。なんかしたら多分なんか食べられますよ。死ぬ気になればというか、その気になれば。
多分、好きじゃないもん食べるにしても、こう、もしかしたら、なんか、トッピングでその辺での道端からむしってきた思想を刻んで乗っけて食べ、ちょっとでも豊かな気分をとか、そういうのでもしかしてちょっとよくよ。補えた
りする。そういうのもできなくないかもしれないですね。そうですね。あとはね、そういう時は、かえって豊かな気分になろうとしないで、飽きるまでね、不幸 で、金のない私っていうプレイをやり尽くしちゃう方が、浮き上がってくるのが早いことがあります。生実家、その、ごまかしそうとするよりは。だいたい、まあね、陰極まれば陽と天図、陽極まれば陰と天図なので、陰も行くとこまで行くと、パピョーンとこう、うん、自然と、跳ね返りますから、
うん、
無理に上に上がろうとしなくていいですね。
うん、
よくうちもクライアントさんとかから、ひろこさん落ちたまましばらく上がってこらんないんですけど、どうしたらいいですかって電話が来たりすると、うん、気が済むまで落ちといてくださいって。って言ったりします、
うんうん、それも飽きるまでやるってやつですね、
うんうんうん、ね、不眠症の人にはもう朝まで絶対寝ないでくださいって言っとく、
うん、うん、素晴らしい。
やっぱそのなんかこうしなくちゃいけないっていうのがブロックになって逆風が吹くというか、
うんうん、
本当に望んでる方じゃない方に向かわせちゃうんですよね、うん、なんとかしようとすることが、
うん、
だからやるときは、そのさっき言った自分の楽しいことをできる範囲でやるっていうのは、何の期待もせずに淡々とやらないとダメなんですよ。
うん、これをやったらお金入ってくるはずだとか。うんうん、
それじゃダメなんですよ。うん、本当にただ子供が粘土をこねて楽しく遊んでるような、うん、そんな無邪気な気分で目の前のことを楽しむ。
うん、それがとてもできないような感じだったら、その、こう、辛さとか悲しさとか、うん、こう、怖さとかを存分に味わう。うん、
そう、
それは地球ランドの楽しみ方ですよね。
そうです、そうです。
選んで、こう、駆け足入ってんだから、キャーって言おうよ。
キャーってもう死ぬほど怖がって、ふと気づくと、あれ何が怖かったんだろうな、みたいな。
せっかくジェットコースター乗ってんだったら、キャーって言わ
ない。そうそうそう。できるだけ怖いのをね、体験するっていうのもありですね。
うん、
何事も味わい切っちゃう、感じ切っちゃうと次の展開来ますからね。
うん。うん。面白
ー
い。
面白いですね、宇宙って。
うん。なんか地球ランドを存分に楽しむぞって決めると一番その人らしくて満足感の高い人生を送ることになるであろうってことでしょうかね。結果的に言
うと、うんうん。だと思います。要は RPG のゲームやってるみたいな感覚、
うん。
で、やってるんだけど、実はその中の主人公も自分みたいな。
うん、
マリオとかでもいいんですけどね、
うん。
なんかその、スーパーマリオに自分がなって、マリオの視点しかないと結構苦しいんですよ。走ってなんかしないけどコイン集めなきゃいけないし。
突然落ちるしとかね。
うん、落ちるし、なんか土管から変な花が出てくるし、キノコに襲われるし、多分結構大変なんですよ、マリオ。
なんでこんな無理みたいな。
そう。だけど、プレイしてる人からしたら、うん、さほど別にマリオ大変じゃない。
ああ。
うん。なんかそのどっちの視点も持つと一番面白いかもしれないですね。子供たちにね、自分がマリオだったら、一体どんな時が一番大変だと思うって言ったら、またピーチ捕まったのと思う時とか言ってて、ちょっと子供と面白いなと思いましたけど。
ああ。いや、でもそれ面白いですね。
うんうん、
そういう視点を持って、今は、うん、今はどつぼはまるのがいいのかとか、うんうん、今はやみくもにコイン集めるのがいいのかみたいな。
うん、そうそう。
うん。
多分その、マリオを操作してる側の視点を持つっていうのが、まあ、腹にいる時っていうか、うん、まあ、いわゆる瞑想状態、トランス状態みたいな入ってる時っていうのは、そっち側の視点かなっていう感じがしますね。
うん、
で、頭とかもっとハートとか上の方でザワザワしてる時っていうのは、そのゲームの中のマリオになりきっちゃってる時、そっちしか使えてない時っていうのは、うん、だから両方が連結うまくできて、かつ、うん、頭は頭で広がって、ハートはハートでキャパが広がってってなっていくと、どんどんいろんなことを楽しめるのかなっていう気はします。
とこうステージを変えるとか、もうお化け屋敷堪能したからそろそろ出る、うんうん、出るとか、ジェットコースター堪能したからそろそろ、
うんうんうん、
出るとか、もっと穏やかな方行こうとかも、意識して変えれると思います？
うん、思います。だけど、それを思い方がね、うん、あって、やっぱなんか、しようとするんじゃダメなんですよね。
うん、
トライトゥーじゃダメなんですよね。ジャストドゥイットっていうか、もう、変えますっていう、
うん。
とか、あとは、 自動販売機に120円入れてコーヒー飲むときにボタンを押すときの感覚でチャンネル切り替えるというか、
うん、
次をもうこっちにコーヒーにしますみたいな感じ、
うん、
コーヒーが出てきますようにとか、うん、コーヒーになったらいいなとかじゃダメなんですよね。
うん、
うん
うん、それはちょっとこう慣れないとやり方わかんなかったりするかもしれませんね、
うんうん、なんかアファメーションとかあの、まあ、願望実現みたいなのでも言えることだと思うんですけど、なんかねお願いしてたりとかなんかしようとしてる時っていうのはあまりうまいこといかないんですよね、
うん
うん、そうじゃなくても本当にただコマンドを出すみたいな宇宙に、うん、よく宇宙にまあオーダーするみたいな言い方する人がいるかもしれないんですけど、
うんうん、
でもその根底にはどっちでもいいやって手放せた状態があることというのかな、うんうん、
あのそのビジョンとかこうビーイングとか気分先取りっていうのが、
うん、
あのそのコマンドをしてるのととても近いですね、
うん、そうですそうですそうです、
うん、
だってコーヒーのボタンを押すときにはもうコーヒー飲んでるつもりがあるから
もうコーヒーにしようってもう決まってますもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
うん
先取りしてるんですよね、もうね、うん。飲んでるつもりでいるっていう。
うん、だから聞くんですね。
あの、うん、
こうタイに行った気分でのんびりしようって決めるとか、うん、で、のんびりしたっていうと何か、うん、これだけの豊かさを受け取る準備があると決めたっていう、そういうオーダーを出したっていうこと
と、そうです、そうです。
はい、みたいな、
うんうんうん。あとはあれですね、人によって、いつでも何でもかんでもうまくいってるわけじゃなくて、
うん
うまくいったときにやっぱりうまくいったっていうか、失敗したときにやっぱり失敗したっていうかとかの違いもあるかもしれないですね。
おー、というのは？
その、まあ、事業というかお金のことだったりとか、いつもお金がないって言ってる人は多分お金がない方にフォーカスをしてる。でも、人生の中で持ってたこともあるだろうと思うんです。
うんうん。
とか好きなことできたときも。なんかその、まあ、チャンネルというか周波数をどっちに合わせとくかっていうだけで、今までと同じ体験だったとしても主観的なその感覚が全然違って感じるかもしれないですね。
うん、見つめたものが拡大するっていうやつですね。
うんうん、フォーカスするとそう、そこが大きくなる。
うん、
でそれをコップに水が半分しか入ってないっていう人もいるし、半分も入ってるっていう人もいるし、まあどっちもどっちで実際はただ半分入ってるっていうだけなんだけど、いろいろ意味付けをみんなしたくなって一喜一憂するのがきっと楽しいって言っちゃうとね、苦しい人からするとよく怒られるんですけど、あの楽しい。だからあえてあの立身弁の楽しいの方よくわからないで、なんか楽っていう方じゃない楽しいを使ってるんですけど、うん、
楽じゃないかもしれないけど楽しいはずだみたいな。
うん、
楽しい。
うん、うん、
いやー、なんかあっという間に時間になってますけど。
あっという間ですね。
いや、また、とても有意義なお話が聞けたと思って。
なんか、お金儲けからだいぶそれちゃいましたけど、すみません。
結局、いや、すごい、すごくシンプルですごい、あの、トライが簡単な、
うんうん、
ねあの、FX の仕方みたいな教えられてもできないですけどね。うん、ねマーケティングの仕方とかいうのではちょっとしやりにくいですけど。
ぜひぜひもう自分のやりたいことを目の前でできる範囲でいいのでやっていくだけですね、
うんうん、いやーすごい面白かったです。
ありがとうございます。私も楽しかったです。
ありがとうございました。
はい、
じゃこんなひろこさんのコーチングとかもやってらっしゃるんですか？
あのそのウェルスダイナミクスプロファイリングのはコーチングっていう名前でやってますけど、
うん、
まあコーチング、うん、個人セッションいわゆるコーチングとは多分ちょっと違うかなと思います。
でもまあしばらく伴走してもらえるようなメニューも、うんうん、ひろこさん。
そうですね。はい。
ああ、なんかね、興味のある方はぜひっていう感じで、
ぜひぜひ
頼んでみたくなりました。
あの、面白いこといろいろやってますので。
面白そうですよね。
はい。
うかれポンチの会というのやってますね。
やってます。今度9月の27日かな。ちょっと素敵な四ツ谷のバーでやりますので、あの、ブログとかでも、あの、いろいろイベントを立ててますので。
それはパーティー的な覗きに行ったら面白いみたいなもの、
うん、そうです、そうです。パーティー的に、あの、セラピスト仲間みたいな人たちが集まってきて、ちょっとお安い値段でいろいろセッションしてくれたりとか、あとはまあ飲んでるだけの人がいたりとか、歌う人がいたりとか、 いろいろです。
楽しそう。
楽しいんです、ぜひぜひ。で、遠いんですよね、ミシオさんね。
私はちょっと、それのために行くのはちょっと敷居が高いかな、みたいな。ね、あ、でも楽しそう。
うん、楽しいこと、いろいろやってます。
なんかね、最後いつも告知タイム使っていただけるんですけど、うん、そう、四ツ谷で9月何日でした
っけ ?27 ですね。1時から5時まで。やってます。それが浮かれポンチパーティーなんだけど、まあ浮かれた感じでなくちょっとしっとりなジャズバーです、今回は。うん、であとはそのウェルスダイナミクスプロファイリングのグループコーチングっていうのを12日に9月にやります。でそれはね、いろんなプロファイルの方が集まってきて、あのそのプロファイルごとの席に座っていただくんですよ。するとね、明らかに自分と違うタイプなのことも分かって、で、あ、これってなんか、いいとか悪いとかじゃなくて、単に違いだったんだねっていうことが、タイプの違う人を見て学べるっていうね。で、一緒にこう、お食事に行ったりすると、またそのタイプ別に振る舞いが違ったりとか、面白いんです、すごく。
そう、面白そう。
人に興味があるタイプの人たちは、必ずお先に失礼しますとか言ったり、ちょっと待てたりとかしたりとか、うん、あんまそっちに興味がなくて、仕組みとか機械とか物の方に、エネルギー向けがちな人は、来たら気にせず食べ始めちゃってたりっていうことがあって、うん、面白かったですね。
あ、
うん、
あ、なんか想像つく感じですね。
うん、すごく楽しいです。
いやう、他にはなんか面白いことあります？告知しとこうかなっていう。
いろいろやっていて、あとはその波動調整っていう自分のバイブレーションを自分らしくする。要は、簡単に言うと、あちこちにある筋肉のブロックとか、うん、思い込みのブロックを外すセッションなんですけど、うん、それを、セッションする側に簡単になれる養成講座なんかもやってるので、
うん、
それはね、養成講座って言ってるんですけど、要は自分マスター講座というか、自分が人生を楽しく生きるための講座なんですね。で、そうやって生きてると、人もみんなそれにつられて自分らしくなっていくよっていう、いつ見たらそんなセッションなんです。
面白そう。興味のある方は、片岡ひろ子で検索すればいいんですかね。はい、
普通の片岡にひらがなひろで子供の子で出てきますので。
うん、ああ、うん。いや、めっちゃ面白そうなんで、ぜひたくさんの方経験していただきたいし、
ね。ぜひ、遊びに来る感覚で来てくださったらいいなと思って。
でもこれ聞いてる方は多分そういう感じわかると思う、ね。
そうですね。面白そうなんで来ましたっていう方がすごく多いです。
リサポンさんから。
リサポン。
はい。
リサポン、ニセコのリサポンです、
ね。ニセコ、北海道の方なんですね。うん、まあ、お会いしてみたいです。今日の一番のツボは子供にいろいろやりたくなるイコールかわいそうな自分がいる。ピ、うん、ーちゃんありがとう。
ありがとう。
これも本当に私も結構グッときましたね。やっぱり私、母がそういう人だったな、みたいな。
うんうんうんうん、
で私そこの影響から抜け出すの大変だったな、みたいなね。
うんうんうん、でもおかげで地球ランドがちょっとね、こがらがって楽しかったんだと思うん
ですけど。そう
ですね。
そうですね。ね、なんか本当に生まれた時にこう、お化け屋敷の真ん中に自分を置いてた的な感じ、うんね。抜け出すの結構楽しかったですね。
うん、
後から思うと非常に面白い。
私もそんなです。まだまだハマってるとこもあったりも多分するんですけど、
うん、
まあ、楽しくプロセスをね、味わっていけたらいいなと思ってます。
ではではどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
失礼します。
はい、失礼します。